シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の乙啓です。よろしくお願いします。
もう一方来ていただいております。
軽率です。
よろしくお願いします。
お願いします。
ですね、まあこれ外伝っていう名前になってないからあれロンペさんはって思うかもしれないですけど、
ああ、そうですね。
はい、まあロンペさんから、まあ僕らだけで撮ってくれっていうふうに言われまして、まあロンペイさん司会を期待してた方には申し訳ないんですけど、
はいはい。
まあ東京国際映画祭の振り返りを、まあ僕ら3人で一作ずつ撮るっていう感じですね、今から。
そうですね。はい。
お願いします。
はい。で、僕からまず話すんですけど、まあこれ多分なんですけど、見た本数が少ない人から、配信はその順番になってるかわかんないんですけど、一応あれですよね。作品はどれにしますかって決めるのを、優先順位をもらえるんですよね。
そうですね。少ない人の方からですね。
はい。
で、僕が多分、この3人の中では一番少なくて、
はい。
7本かな。
うん。
8本予約してたんですけど、ちょっと仕事で1本行けなくて。
ああ、そうなんですね。
はい。で、オットケイさんたちは11本ということで。
そうですね。はい。今年はちょっと多かったですね。
おー、詰め詰めで見てましたもんね。
そうですね。それと、まあ、月曜日が祝日だったんで、まあ、一日いつもより多く滞在したっていうことですかね。
そっかそっか。
はい、それもありますね。
場合によったらそうじゃない時もあったってことですか？
そうですね。多分土日だけっていう年もあったと思いますし。
はい。
はい。
そっかそっか。はい。で、じゃあ僕から、紹介するんですけど、まあ、ネタバレなしで話していくんで、
はい。
見てない人も、大丈夫だと思うんですけど、
はい。
僕はドリームズっていう作品を、まあ、あげたいと思ってて、
はい。
で、これちょっと、って思うかもしれないですけど、
うん。
前、ドリームズっていう映画を、
うん。
外伝でやってんですよね。
まあ、
監
確か
督の
に。
名前なんだっけ。ノルウェーのダーグ・ヨハン・ハウ・ゲルード監督
うん。
のオセロ三部作みたいなのがあるんですけど、
はい。
それでドリームズっていう全く同じタイトル。
そうですね。まあ、表記としては、前やったのは英語の表記ですけど、
はい。今回も、でも S がついているんで
まあ
す
まあ
よ
そうで
ね。
すね。はい。
ああ。
だから全く同じタイトルなんですけど、
うん。
こっちは、ミシェル・フランコ。まあ、オセロ三部作の監督、まあ、映画好きの中で有名なのかもしれないけど、まあ、世界的に見たらこっちの作品の方が、まあ、
そうです
有
ね。
名かもし
うん。
れないなっていう。で、そう。で、ミシェル・フランコが、まあ、撮った今年かなの新作で、で、部門としてはワールドフォーカス部門の作品なんですね。
はい。
で、あとは、ラテンビート映画祭の作品でもあると。っていうのは、まあ、ミシェル・フランコはスペイン人なの、あ、スペインじゃない、メキシコ人なので、はい。まあ、そうに入れられてるのかなっていう感じですかね。あとは、まあ、ジャパンプレミアであったということかな。もう、ベルリンのコンベッションでは上映されてるので、ワールドプレミアではないと。で、どんな映画かというと、なんか、岐阜に載ってるさ、あらすじを、まあ、軽く説明すると、アメリカで成功することを夢見るメキシコ人バレエダンサーのフェルナンドは、慈善活動に携わる裕福なアメリカ人女性ジェニファーと恋愛関係になる。フェルナンドは危険を冒して国境を越え、アメリカへの移住という夢を果たす。だが人種も社会階層も異なるフェルナンドの存在は、ジェニファーがこれまで属していた世界を大きく揺さぶることになるという話で、まあ、その後書いてるんですけど、はい。で、まあ、監督がミシェル・フランコということで、出てるメンツも、まあ、有名というか、豪華で、さっき名前が出てきたジェニファーっていうアメリカ人女性が、ジェシカ・チャスティンが演じているということですね。で、まあ、さっきあらすじ読んだように、バレエが、まあ、一つテーマとしてあるし、あとはメキシコ人とアメリカ人の関係性が描かれている。まあ、しかも、国境っていう単語が出てきたように、まあ、昨今言われているような、まあ、アメリカとメキシコの軋轢というか、まあ、移民問題も含まれているんだろうなっていうのは、まあ、容易に想像できると思うんですけど、まあ、それら全部含んだような話ですね。で、ドガ、まあ、僕これ見たときに思ったんですけど、ドガっていう画家いるの分かりますか？
はい。
どんな
絵か。わかります
か。バレエ
だね。そうなんですよ。
へ
ー、バレエの絵を、ちょっと、まあ、ふわふわした感じのタッチで描いてるんですね。
うん、
で動画はその動きを、まあ、印象派の一人なんですけど、
うん、
動きをこう絵にしたいっていうところで、
うん、
まあ一つバレエダンサー、うん、てか女性ですね。女性の方のバレエの踊り子を、まあ、モチーフに描いてることが多いんですけど、
うん、
その絵で、まあ、踊り子っていう有名な絵があるんですけど、うん、その横に黒い服を着たおっさんいるんです。
うん
うん
うん。元宮さん見ました？
うん、見てます、見てます。
黒い服着たおっさん見てるじゃないですか。
はいはいはい。
そのおっさんはパトロンなんですね。
ああ、なるほどね。はいはいはい。
で、当時、やっぱその、バレエだけでは食べていけなくて。
うん。
愛人になったり、パトロンを得ることで、まあ、生活してるっていうことが多かったらしくて。
うん。
だからその、ドガの踊り子、まあ、その作品だけじゃなくて、他のバレエの作品にも、そういうなんか、ちょっと太った黒い服着たおじさんが大体乗ってるんですね。
うんうんうんうん、
で、この作品はその真逆なんですよ。真逆というか、性別が逆、
うんうん
うん。そうですね。
で、ジェシカ・チャスティンってすごい僕は面白いと思ってて、
うん、
見た目は女性らしいし、
うん、
そんなには体もごつくないし、どっちかって小柄だし細いし、
うん、
女性らしい体型なんだけど、男勝りの役が多くて。
そうですね。
例えば、まあ、女神の見えざる手とかは、ロビーストの役だったし、
うん、
あとなんだろう、モリーズゲームとかも、なんかその、もともとスポーツ選手で、だけど、その後、カジノのディーラーになるような、元締めになるような話だし、あとまあ、最近、ラフランスさんと話した、あ、まあ、ちょっとまだ公開になってないかもしれない、配信になってないかもしれないけど、
うん、
ゼロダークサーティーも、まあ、ジェシカ・キャスティンが、
うんうんうん、
軍人の偉い人というか、
うん、
の役だし、あと一番僕決定的だと思ってるのが、ある結婚の風景っていうドラマがあるんですね。
うん、
HBO かな、なんか、ユーネクで見れるんですけど、
うん、
もともと、イングマール・ベルイマンが、もう70年代ぐらいに、80年代かな、まあちょっと昔、ドラマ化したものがあって、
うん、
それの男女逆のパターンのドラマなんですね。
うん、
で、そのドラマってどういうやつかっていうと、その、まあ、ほぼ二人しか出てこないんですけど、だ男性がすごい仕事が忙しくて、
うん、
奥さんのことを、まあ、捨てるというか、
うん、
浮気して、浮気というか、まあ、他の女の人に走ってしまうような話なんですけど、
うん、
それが、その、最近、去年かな、一昨年ぐらいにリメイクされたやつは、男女の立場が逆転していて、
うん、
ジェシカ・チャスティンの方が、オスカー・アイザックを捨てるっていう感じになってると、う
ん。オスカー・アイザックなんだ。
そうそう、男性は。で、だから、僕の中なんか、その、今のポリコレというか、
うん、
その、まあ、今というのは、その、よく、男女の、その、立場を逆転したドラマとか映画が多いじゃないですか。わざと、
うんうんうん、
まあ、逆転させることで、今までの価値観を揺さぶるっていうのもあるし、まあ、新しさもある、目新しさもあるのかもしれないけど、
うん、
で作品結構多いと思ってるんですけど、そういう時によく出てくる。
そうですね。
あ、
まあだから、まあ別にそのためにジェシカ・ジャスティンを起用したわけじゃなくて、
うん、
まあむしろその、ミシェル・フランコとは、この一作、ミシェル・フランコ監督の一個前の作品である、うん、あの歌を覚えているっていう、放題の映画があって、
うん、はい。
まあ、その主演がジェシカ・ジャスティンなので、
うん、
まあまた仕事しようってことで、
うんうん、
ここがまあ、初めのなんていうか、モチベーションというか、きっかけみたいなんで、
はいはいはい、
別になんていうか、そのためにこの人を選んだわけではないのかもしれないけど、
うん、
でもなんかそういう男勝りな感じの役に抜擢されがちな人だなっていう、
うん。
で、その男女逆転した上で、まあ、さっき、まあ、あらすじにも書いてるように、そのバレエダンサーの男性の前はパトロンになるわけですね、
うん、
ジェニファーは。で、それだけでも、まあまあ面白い。それは、パトロンになるし、まあちょっと恋愛関係にもなるんですけど、
うん、
その構図が、まあ本当アメリカとメキシコの関係を、象徴してる感じにもなるわけですよ。
なるほど。
だから、メキシコにのダンサーはすごいやっぱ若いし、
うん、
20歳ぐらい多分年が離れてる設定なんですね。
うん、
肉体的な魅力めちゃめちゃあるし、顔もかっこいいんですよ。
うんうん、
で、まあ、劇画写真もちろん綺麗なんですけど、でもなんか劇中でも、お前年相の人と付き合うよみたいなこと言われたりするぐらい、
うん、
まあちょっとそういう目で追い目があるというか、
うん、
でもお金は持ってるみたいな、
うん。
で、メキシコの人は、やっぱメキシコだけだと、そのバレエで食っていけないから、
うん、
より成功を求めてアメリカでやりたいっていう気持ちが。
うん、まあまあそうですね。
で、ジェニファーは、その、メキシコ人を支援するような慈善活動もしているので、
うん、
そこで二人の関係がまあどうなっていくかみたいなところですね。うん、でしかも、この映画にはもう一個テーマというかポイントがあって、
うん、
そのジェシカ・ジャスティンは男勝りな役っていうふうなことを言いましたけど、
うん、
でも拡張性にも囚われてるような人物でもあるんですよ。
うん、
そこもなんか現代っぽいというか、
うん、
そのいろんなまあよく今議論されている問題がまあいろいろ内包したような作品なので、うんうん、まあいろんな立場から見れるんじゃないかなっていうところですね。
うん、
だテーマ的にはいろいろあって面白いっていうのはもちろん一点面白いんですけど、
うん、
はい、
さらにそのこのバレエダンサーやってるそのフェルナンドっていう役のイサック・エルナンデスっていう人がまあ演じてるんですけど、
はい、
そのこの人を調べたらまあバレエの世界でも結構有名な人っぽくて。
ああ、そうですね。
なんか日本にも招かれて、そのバレエダンサーとしてインタビュー受けてたりとか、
ほうほうほう。
っていうのが出てきたんで、うん、すごい、まあそれなりに有名な人だし、
うん、
しかも自身もそのメキシコ人なんだけど、アメリカで活躍してる人だし、
うん、
劇中でもそのダンスするんですけど、
うん、
やっぱ、まあ素人の僕が見てもすごいなっていう、説得力がある演技が。でも別にちゃんと演技も上手いんで、
うん、
俳優なのかなって初め思ってたのに、
はいはい、
だからそこも見応えとしてはありますね。
うん、
であとはあのまあもちろんこの二人は愛人関係なので、
うん、
そのセックスシーンみたいなのあるんですけど、
うん、
その描写の仕方も結構凝ってるというか、
うん、
なんかだからそのセックスシーン自身がダンスみたいなの美しさがあるんですよ。そこもちょっと、まあ、これから見る方には、
うん、
ちょっと注目してほしいなっていう、
うん。
僕なんか映画の中でのそういうシーンってあんま好きじゃないんですね。なんか、中断でそれを見るっていう恥ずかしさみたいな立っちゃって、なんかあんま好きじゃないんですけど、
はい、
でも、この作品においては、すごくなんか意味があるし、その美しいなっていうのもすごい思ったんで、
うん、
振り方も工夫されているし、
うんうん、
だからそこもちょっと注目してほしいと思います、
うん。
そうですね。で、僕がまあこの作品をこれここで話した一番の理由は、
はい、
多分あの公開した一般公開があるから
うんでしょうね。これは期待できますよね。大きいですよね。うんうんうん、
で、まあその人によったらそのこの映画祭でしか見れないから、
うん、
説明するっていうか紹介したい人もいると思う。うんですけど、別にそれはそれでいいと思うんですけど、
はいはいはい、
まあ僕は公開されたらこれを聞いてほしいなと思って、
うん、そうですね。
なるほど。
これを選んだって感じです。
うん、
だからぜひ、まあ見てない人も楽しみにし待っていてほしいなという感じですかね。
はい。
はい。
うん、僕も、はい。
ありますか？
いや、これは、まあ先ほど11作見たって言ってますけど、あの、
はい、
このドリームズは、入れたかったんですよね、その中に。どうしても見たかったんですけど、うん、ちょっと他の作品との兼ね合いで入れられなかった、あの、はい、って思ってたやつなんで、まあ、おそらく一般公開があるだろうと思って、他の作品をね、優先したんですけど。
ジェシカ・チャスティンだったら、ギリあるかなと思って、
うん、
諦めました。
うん、まあ、あるでしょうね、うん。
あると思います。
うん。これはだから、非常に楽しみですね。今のお話聞いてもより楽しみになりましたけど。
うん。
うん
やっぱその、ミシェル・フランコは1個前のニューオーダーっていう作品、2個前か。
うん、
が、やっぱ特殊で、
うん、
時計さんとここで話しましたけど、
はい、
まあ、すごく SF チックだし、
うん、
なんか、その、問題をズバリ、
うん、
社会問題をズバリ描いてるみたいな映画だから、
うんうんうん、
僕はなんか、その前までの彼の作品とはちょっと経路が違うなって思ってたんですけど、
うんうん、
この、ドリームスは、そういう部分をむしろ、まあ、ダイレクトには描いてないんだけど、
うん、
あと物語の中に、まあ、入れてあるというか、
うん、
そういう部分が アメリカとメキシコの関係とか、うん、メキシコの移民問題を、うんうん、まあ間接的には、うん、まあ知れるというか、
はいはいはい、
感じられる映画って感じですかね。うん、だからその前の、例えば、母という名の女とか、
うん、
ある終焉とか、まあ、あるんですけど、うん、その2本は特に別に、なんかメキシコだからみたいな、僕あんま感じなかったんですよね。
うん、
あれ、母という名の女はもう本当タイトル通りで、その母なんだけど、女性として生きていきたいような女の人の話だし、
うん
うん、まあだから、その、ジェンダー問題みたいなについては、まあもちろん意味がある作品だし、うん、そういうテーマはあるんですけど、
うんうんうん、
メキシコのとの社会問題みたいな、あんまない感じられなかったんで、それまで、
うん。
でも近年はやっぱそっちの方に来てんのかなっていうのも、思いますね。
ね。まあ、
うん
うん、あの、社会的にやっぱり問題として大きくなってきてる、というのもあるかもしれないですね。
うん、ね、うん。まあ、トランプが出てきて
るんで、うん。そうですよね。
ね、うん、ちょっとあの歌を覚えているよ。僕ちょっと見てないんで。
うん。
わかんないですけど。
はいはいはい。
はい。まあそんなとこです。
うん。
はい。
はい。まあ僕も、ケイソさんもまあ見てないんで。
うん。
あの、感想はないんですけども。
うん。
そうですね。楽しみだなっていうところですね。はい。
見てみたくなりました。
うん。うん、
はい。じゃあ今回は、ディフのドリームズについて話しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Thank you.